皆さんこんにちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
結構この番組毎回ここ最近、はい、お金という、ね、あのテーマが多いんですけれども、結構最近その北畑先生がお金の強くなる方だというか、
はい、
っていう、ね、ところもあの拝見して、またさらにちょっと今までの番組で話した内容とちょっとそもそも違う、
うん、
根本のところをお伺いしたいと思ったんですよね。
なるほど、はい、
というのが、お金に強い大人にまあなるというか、お金ってそのたまるたまらないとか、要するに稼げる稼げないとか、あとあるものを増やせる増やせないとか、いろんなこうお金に対するものってあると思うんですけど、
はい、
そもそも人が、そのお金がどうある状態が幸せなのかって、人それぞれ違うんだろうなと思ったんですよ ね、
うん、幸せかどうかで言うと人それぞれ違いますね、
はい、っていうことですよね、なのでこう例えば私みたいに元サラリーマンから独立開業をして、例えば収入が増えている、
はい、
でも結局使う量も結果増え、溜まってる量は私の場合とほぼ変わらない状態があって、
みんなそうです
そうなっちゃうんですよね。
ありがちですね。
ってなった時に、じゃあ そんな人ってそもそも収入が増えて、それが前よりも収入が増えた分溜まる量が増えた、これが幸せなのか、いや、せっかく増えたんだから、使える量だって増えた方がいいって思うのか、なんかそういうところのなんかそれぞれの、何が幸せと言えるというか、っていう基準というか、そういうのってあるんですか。
幸せかどうか、お金に関して幸せかどうかっていうのは、これも個人の問題だから正解はないんですよね、ただ数字としてはあるわけです、例えば当然黒字になってるのが正解ですよね。ご収入より、使ってるお金支出が多かったら赤字になって、これはもう不正解ですよね。
そもそも赤字は不正解、
これは数字的な考え方です。でも例えば、今の赤字は不正解って言いましたけども、よく似たので言うと借金はじゃあ悪いのか、借金ってほとんどの人は悪いと思ってると思うんですけども、
で
も借金をして、何でもいいですよ。ビジネスのお金に、ビジネスの事業運営の資金にするとか、例えばこう借金をして、投資用の不動産を買うとかね、した人で、借金を毎月返済する額以上に利益が上がってたら、プラスだから黒字なんですよね。
すぐにじゃなくてもってことですか。何ヶ月後か
で、何ヶ月、これはその人の体力によるよね、経済的には。でも例えば分かりやすく言うと、毎月銀行に10万円返さなきゃいけないけれども、借りて100万円で120万、例えば売り上げがあって20万って元に残ってて、そのうち10万円返済してたらプラス10万じゃないですか。
そうですね、
だからこの借金は全く問題ないわけですよ。
結局ペイした分こうバックがあるというか、戻ってるならってことですね。
最終的にプラス黒字になっていればいいということですよね、
そうですね。
でもじゃあ幸せかどうかっていうのは、じゃあそれで10万残ってハッピーかってことですよね。
そういうことですね。
もしくはこの10万で何かを買ったり、さらに事業に投資したり、好きなことをやってハッピーかということですよね、これがハッピーじゃなかったとしたら、そもそもお金を稼ぐ意味がないし、幸福という観点から言えば、
そうですね、結局それが豊かさにつながってないからってことですよね。
そうです、そうです、もしくはその10万円の使い方がまずいっていうことですよね、その使い方は自分を幸せにする使い方になってないということですよね、なので、お金は数字で表すので、正解という、お金の正解という意味で言ったらプラスになるが正解、
そう、黒字になってる、
黒字になるのが正解で、幸せかどうかっていうのはもうそれは個人それぞれみんなが何を幸せだと感じているのか、これを知らないと、結局何のお金使っているのかわからないんですよね。
そもそもそうですね、
だから結局ね、仕事も全部一緒なんですよ。
ほう。
でお客さんに喜ばれるのが嬉しいから、接客やってますっていう人は正解ですよね。
そうですね、
でも喜ばれても、でもこんなことしたいのかなって悩んでる人は、 どれだけお客さんに喜ばれ上司に評価がよく給料上がっても、うん、要はこう黒字になっても、
はい、
ハッピーを感じれないと、
うん、
だから詰まるところ自分にとっての幸福は何かっていうのを知っておくことがすごく重要ですよね。
そもそもってことですね、
うん、そうだからその、まあ、収入が増えて、はい、支出も増えて、結局貯めるお金が一緒というのは、
はい、
あの結局何に自分がお金を使いたいのかっていうのが、まだこうぼんやりしてるから
あってことなんですかね、
うん、そうですそうです。なのであの、まあ、使ってる間に、はい、あこれ満足しなかったなってあるじゃないですか、
はい、
それは、これから同じことにお金を使わない方がいいですよね。
そう分かってるものに関しては
そうそうそう、ね、なんかこう服いっぱい買ったけど、はい、なんか全然着てないしとか
そうです、
ね、結局衝動買いでねテンション上がらんかったら、はい、嬉しくなかったなって思う場合は、はい、服を買うのは控えた方がいいですよね、
はい、
うん、やっぱり人間の面白いところで、はい、人ってね目の前にあると使いたくなるんですよ、
はい、なります。
これお金に限らずに目の前に自転車があったら子供乗りたくなるし、スマホがあったら見たくなるし、なんかお菓子があったら食べたくなるじゃないですか。だから目の前に見ると使いたくなるんですよ人間って。
もうしょうがないんですねそれは。
まあそれは人間のまあ生理的な反応みたいなものですね、
本能ですね、
うん、そうだから、まあ、そこに振り回されちゃうと、まあ、せっかくね、はい、一生懸命稼いだお金を無駄遣いしてしまうので、
はい、
まあ、やっぱ自分が、ね、何が人生で欲しいのかですよね。
あ
長い目で見た時に、
はい、
うん、まあ、いわゆる衝動買いっていうのは今欲しくなったっていう話 で、
そうです、
ね、明日も欲しいか分かんないっていう世界じゃないですか極論すると。でこれはそのお金の使い方としては、
はい、
満足度が1日しか続かなかったっていうことだから
あ確かに、
うん、すごい短いですよね、はい、なんか1日だけ付き合って別れたみたいなもので。
そうですね一瞬燃えたんですね。
そうそうそう一瞬燃えたみたいな、
はい、
で結局そのいい買い物というのは、うん、ずっと持ってたいものじゃないですか、
はい、
だから服でも机でも、
はい、
お気に入りのグラスでもいいですよ何でも、
はい、
バッグでも、うん、でそれは長い時間使うから、はい、まあ、仮にそれが10万しても100万しても、はい、10年使ってたら、
はい、
あ1年で見たら安い買い物だよねっていう話になるわけですよね。
結果その使った年数とかで割ったら結果安くなりますよね。
そうそうそう。でその時に、まあ、基準は2つあって、はい、で判断基準は2つあって、1つはもうずっと使っていたいものですよね、
はい、
お気に入りのバッグとか分かりやすいよね。
あもう何年も使うって、
もうずっともうこのバッグ持ってたいっていうのはこれはこう感情が満たされる、
はい、
いわゆる幸福感ですよね
につながってる、
はい、でもう1個は使用頻度ですね、
はい、あ毎日使う、
毎日ほぼ使う。これはあの、うん、作家のね勝間和代さんが以前おっしゃってましたけど、 あの人ルンバを買ったらしくて、はい、ルンバはいいと、はい、毎日掃除をしてくれると。
あ
それで考えたら確かに高いけど、はい、掃除機としてはね、でもあんだけ毎日動いてくれてたら、
はい、
もうそれをこう日割りしたら、
はい、
もうすごい費用対効果の高い買い物だと、はい、まあ、これはこう効果性ですよね。
あ
自分の気持ちが嬉しいかどうかとかじゃなくて、まあ、どれだけそれが役に立ってるかという、はい、まあ、経済原理で
幸福感と効果性の2つになるってことですね。
うんうん、なんか幸福感は数字で表せないんですよ自分の満足度だから。
ああの、ね、誰も測れない。
そうそうそう、僕が気に入ってても ね、
はい、
あの別の人が気に入るかどうかって分かんないじゃないですか、
うん、そ
う
か、
そうなんですね。でも便利かどうかっていうのは基本的に多くの人に当てはまる、
はい、確かにあんまり差が起きないですよね、うん、その価値観に関しては
。なので昔僕は IT 企業で勤めてましたけど先輩が言ってましたね、みんななんかいいパソコンばっかり買いたがって、
はい、
なんかパソコンにお金かけるけど、はい、一番長く使うのはキーボードとマウスと椅子とディスプレイだからそこに金をかけるのがいいって言
って。実際は
そうそうそう、まあ、ルンバと一緒ですよね考え方は。
そうですね、
うん、
そうなんだ、
なので
確かにそうですね、衝動買いは本当にもったいないですよね。
そう、あとやっぱね、はい、こうお金がたくさんもらうとあの気が大きくなるから
完全に
そうですね、なんか買えちゃうみたいな、なるので
今まで買えなかったものとか我慢してたものが手に入るみたいな感じですかね。
そうそうそう、うんうん、でそれがこう、まあ、なんていうの、昔から欲しくって、でようやく買えた、これはいいと思うんですよ。
幸福感につながりそうですもんね。
そうそう、5年前からずっと欲しくって変わってないっていうのは、
はい、
もう好きだってことじゃないですか、簡単に言ったら、まあ、大事にしますよね、
はい、
それは長続きすると思うんですけど、
はい、
そうじゃなくて あのいやもうこんだけお金あるからもう100万のものでも即金で買えるみたいな、例えばね1000万のものでも即金で買えるとか、
はい、
そういうのは気分が大きくなってるだけの可能性があるので、要はねこれだけのお金を使える自分に満足感があるんです。
あ、耳が痛い、うん、そういうことですね。
ね、この場合は支払うまでが満足感だから、う
ん、なんと
だってね、使えるということが満足感になってるから、
はい、
使った瞬間に満足度あと落ちていく一方ですよね。もう終わってますから。
あ、そうか、使うことではなく、使うっていうかそのものを使うんじゃなくって、
そうそうそう、買うことに、そうそう、買う行為に意味があるので、
はい、
だからもう買った瞬間に、
はい、
その満足感終わっちゃいますね。
はい、
ね、これもエンドレスなんですよ。初め100万即金で買えた、次300万、500万、1000万、2000万、3000万、1億、
あ
ね、
はい、
こう金額が大きくなればなるほど、はい、まあ、例えばその自分の、まあ、これ心理学で力の証明というふうに言いますけど、あ、これだけ自分には力があるんだという満足度につながっていると、
はい、
それが止められなくなってしまう人もいますよね。
はい、
そしたらね、この間1000万の買ってスカッとした時に後に300万のものを買ってもそのスカッとしないじゃないですか。
そうですね。
だからね、もう3000万が5000万になっていっちゃうんですよね。
さらにさらにってなってっちゃうんですね。そうそうそ
う、うん、でもこれは本質的には、
はい、
自分には力があるっていうのを実感したいためだけの行為だから、
自分が自分にそれを確かめてる感じですか
とか、まあ、人に見せてるっていうのもありますよね。うん、あの前あの本好きの方が言ってましたけど、
はい、
あのなんか分厚いハートカバーの2000円ぐらいする本を持ってるのは、
はい、
俺はこういうのを読んでる男なんだぜってこう言うためだみたいな人がいるってことを言ってました。まあ一緒ですよね、自分が知的だとか
人からもそういうちょっとレッテルを貼ってもらえる、
そう見られたいっていうことですよね。でそう考えた時に、じゃあそこに何百万も何千万も使ってることが本当に、はい、まあ、経済的に言ったら費用対効果がいいのか、っていうのもあるし、
はい、
本当はそうじゃないよねっていうことですよね。
はい、
別のところではこの人は信用できるとか、この人には実力があるとか頼りがいがあるとか感じられたいわけですよね、人として、お金じゃなくてね、
はい、
だからお金っていうのは一つの手段で、あのそうするのは悪いことじゃないですよ、
はい、
うん、でもそこに依存してしまうとやめられなくなる、
はい、
うん、まあ、そういうのはまあある意味その社長さんとかで、あのクラブとかに足しげく通っている社長さんと似てますよね。
こんなお金を1回に使えて、
そうそうそうそう、
お店からも大事にされる、
大事にされて
すごいみたいな、そうそう、
これ以上の金を妻にあげてるのに家庭では大事にされないみたいな、
あとか、ね、確かに確かに、
はい、社員にはこんなに給料払ってるのに、はい、なんか誰も俺を尊敬しないみたいな、
あ
ったらまあそうなりがちですよね。うん、なのでそのお金というものを、まあ、お金って本来は自分の欲しいものをね、はい、手に入れるために使うものだから、
はい、
もっと実際的なものに使った方がいいとは思うんですけれども、いやこう心の中に満たされてないものがあると、
はい、
そういう使い方をしてしまうわけですよね。
今あの買い物依存症の人とかって
聞くそうなんですよね。そうですね、うん、女性の買い物依存症は大体みんな寂しがり屋さんですよ
ね。そういうことなんですね、うん、
孤独感があって、
は
あ、結局その買うというのは物が増えていくでしょ、
ええ、
うん、
あ、それがちょっとこう人に囲まれてるのと、
そうそう、埋めていくわけです、
同じ感覚なんですね、
う
ん、
そうそう、埋めていくわけですよね、自分の心の隙間を、
はい、
うん、
埋まらないのに、
そうそう、埋まらないのに結局だそれがこう物になってるのか、Facebook のいいねの数になってる人もいれば、
あ、承認欲求なのかみたい な、 そうそうそう、
な、心のそのなんていうの、孤独感を埋める手段っていうのはいろいろありますけど、根本的には孤独感ですよね、
はい、これ男性と女性って差があるんですか、ちなみに
孤独を埋める方法、
あ、なんかその女性が、
うん、
買い物依存症ってなんか女性のイメージが強いなと思って、
そうですね、女の人の方が、そうですね、男の人はギャンブル依存症だね、
あ、
よく似てるのは、
もっとあれですね、1回の額が高くなるというか、もっとなんか、ドラマティックというか、
あの結局ね、はい、男の人っていうのは、
はい、
あの力があるかどうかというのが自分の証明なんですよ、だから勝つか負けるかみたいなね、
ああそういうことです、この勝負勝てるかみたいな、
使う金額も俺の方が大きいぞみたいなこっちの方が勝ったみたいな感じになるじゃないです
か、賭け金がちょっとどんどん大きくなるみたいな。
だからあれなんか何年か前にどこかの大企業のね、はい、あの後継者がシンガポールのどっかのカジノで大損して問題になってて、それが本とかにもなってね、
あすごいですね、
なってる人いますけど、まあ、一緒ですよね、は
い、うん、自己顕示欲みたいな感じ、
ね、そうそう、自分のパワーをね、示したいわけです。
あそうか、うん、なんか確かに女性の買い物依存症と確かにそこに同じ意味が、男性にはそっちにギャンブルに依存
ですね。女性の方の場合は多分その、美力じゃなくて美しいかどうかっていうところが、そうですよね、
そうかそうか、
あるから、だからそういうこう美に関するの、
服とか化粧品とかっていう、こう外側を代わりと装うものに、
そ
う
そ
う
そ
う、
自分を輝かせてくれそうなものにお金を使うけれども、
はい、
だ一番そのそういうお金の使い方をして、
はい、
もったいないというか、
はい、
まあしんどいのは、まあ、その後へこんじゃうことですよね。
使った自分にってことですか、
そうそうそうそう、
お金を、
うん、だってそれは結局力があるのは伊勢間のお金であって自分じゃない、
あ確かに、
はい、輝いてるのはブランド物のシャネルのバッグであって自分じゃない、自分が分かってるわけなので、
はい、
うん、なので、まあ、それでこう自己嫌悪に陥る人っていうのはいっぱいいますよね。
満たされないどころかむしろえぐってるんですね。
そうそうそう、まあ、一時的にはね、まあ、痛み止めみたいなもんですよね、
あ、
うん、やってる間は大丈夫ですけど、うん、だ結果的には、まあ、そういう自分 の, そのお金で何を満たしそうとしてるのか、ね、そしてそれは本当にお金で満たせるものなのか、っていうところに向き合っていかない限り、
はい、
お金はたまらないし増えないわけです
ってことです。だからあれですね、うん、今日ねお金の話だったんですけど、結局そもそもそのある意味なんか自分をちょっと俯瞰するというか、
そうです
ね、それをなんかお金を使ったり、まあ稼いだりすることが自分にとってどんな意味がちゃんとあるのかを、まずそもそも冷静に見つめ直すことが大事ってことですかね。
そうですね、だから僕は普段は才能開発の仕事してますけど、やっぱビジネスとかでうまくいってる人っていうのは、
はい、
人生で何が欲しいのかとか、何を成し遂げたいのかっていうのははっきりしてるので、
はい、
お金もそうだし時間もそうだし、
はい、
何のために使うかがはっきりしてますよね。
あ、
うん、
そのためにはむしろだから一瞬赤になったで借金しちゃってっていうのは、
それだって
思い割り切れるってことですよね、
うんうん、必要なものですよね、
全
ての支出が自分の夢とか願望を実現するために、なので彼らは迷わないというか、
はい、必ず取り返すでしょうしね、そういう人だったら。
そうですね、
使っても、
うん、そうですね。なので一つ重要なのは、
はい、
まあ、自分がね使ってるお金が本当に自分の人生をハッピーにしていくのかっていう、
はい、
まあ、これをレシート見ながら考えるといいですね。
あ、いいですね、
うん、
今日からやってみます、
はい、うん、でこの辺が、ね、はい、変わっていけばお金の使い方が変わるので、当然人生は変わるし、経済状況も良くなりますよね。
あ、っていうことですね、
うんうん、
あれなんかそのちょっと私冒頭にも言っちゃいましたけど、
はい、
そのお金 の, こうその心理学というか、その普段やられてるライフシフトの、
はい、
でもお金のことなんか学べるんでしたっけ。
あ、そうですね、
はい、
もともと今月終わったのかな、第1期が今月で終わって、で4月にそのお金のビリーフ、
はい、
思い込みの話をして、
はい、
でライフシフトコーチングをやっていったら、
はい、
みんなすごい大盛り上がりで
ハマ
って
て、すごい、
うん、でその後なんか仕事が増えたっていう人とか、
あ、いいですね、
うん、お金の話ができるようになったとかね、
はい、
お金をもらえるだったかな、まあ、収入が増えたところですよ ね,
いいすね、
うん、っていう方とかがいて、
はい、
まあ、今話したようにお金に対するその感情とか考え方が変わると、まあ、お金の捉え方が変わるので、
はい、
当然使い方が変わったりとかしていくわけですよね、
はい、
でまあ、それで反響良かったので、
はい、
来月から始まる、
はい、
2期では、
はい、
お金のビリーフを外して、まあ、お金の分野でもね、は
い、
ライフシフトが起きるような、内容をやっていこうと思っているので、
はい、
うん、
気になる方はそちらへ。
そうですね、
はい、
ちょうどライフシフトは2期で終わりなので、
あ、
うん、
もう貴重な、そうですね、
そうですね、
あともう一回です
ね、なんで、
はい、
興味の方は来ていただければと思います。
はい、はい、ぜひ。お金は永遠のテーマですね。
そうですね、はい、うん、お金持ちはね、やっぱお金の使い方が上手なんで、
稼ぎ方じゃないんですね。
じゃない、使い方が上手なんですよ。だから、まあ、教育にも使ったりとか、はい、まあ、健康も当然大事ですし、人間関係も大事にしますけど、はい、これは教育に使うのは結局学べば収入が増えるからですよね。
ちゃんと増やす要素として使えるんですね。
う
ん、
そうです、そうです、うん、だから自己投資とか教育費用は、まあ、惜しまないですよね、彼らは。
はい、
で健康はもう当然これは幸せの土台みたいなもんだから、はい、健康にはお金を使うし、人間関係もそうですよね。
はい、
人間関係が貧しかったら人生は絶対にハッピー、豊かにはなれないんで、でもここにはお金と時間を使っていって、
はい、
でお金と幸せを増やしていくというのが、はい、まあ、彼の基本スタンスですよね。
うん、そこなんですね、そのいわゆる豊かとそのお金が結びつくポイントというか。
そうそうそう、
いろんな、ね、方いらっしゃいますけど、やっぱり自分、そのいろんな人を見ててね、どれが本、いわゆるそのお金と幸せがつながってるかっていうのはやっぱ見えなかったというか。
ああ、なるほどね、はい、だから僕らはお金の教育ってほとんど受けてないんですけど。
そうですね、
結局僕ら死ぬまでお金と付き合わなきゃいけないわけなので。
そうですね、卒業できない。
そうそうそう、お金の使い方は早くに学んだ方が、これから得られる残りの生涯の全収入を生かせるかどうかは、
はい、
お金の学びをちゃんとしてるかどうかで決まりますよね。はいはい、
本当ですね。
うん、だからそれが遅くなればなるほど、はい、それまでの期間は有効活用できないということなんで、
はい、
もったいないですね。
本当ですね、うん、ありがとうございます。
はい、
まあ、今回のお金という、ね、あの切り口ではあったんですけれども、まあ、そもそもそのお金と豊かになるというところが、まあ、何を、まあ、そもそも整理してというか、自分自身がそこに何をちゃんと問いかけて、うん、まあ、冷静になってというか、
うん、
あの、まあ、勉強して付き合っていくことが、ね、大事という、結構あの本当に本質に迫ったあのお話を聞けたかなと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。